ちは。いつもありがとうございます。今日もですね、久しぶりにコラムの配信、音声配信の方をですね、したいと思います。今日はですね、自立心を持った子供に育てる3つの工夫ということで、ちょっとこの前からですね、始めた子育て、コラムのですね、第2弾という感じでいきたいなというふうに思っております。子供、自立心を持った子供っていう話をですね、前回させてもらったんですけれども、まだお聞きいただいてない方はですね、まずそちらをお聞きいただけるといいかなというふうに思います。で、自立心を持った子供を育てるっていうのは大事ですよという話をしたんですけれども、その具体的な方法ということですね、キーワードは待つということかなというふうに思います。今時代がですね、動きがどんどん速くなっているので、待つっていうのはなかなか難しい話になってるんですけれども、そこはですね、まあ、ましてね、子育て中のお母さんに待つっていうのはですね、いやもうただでさえ忙しいのにとかですね、待ってらんないわっていうのもあるとは思うんですが、まあその辺はですね、ちょっとまあ分かってはいるんですけれども、待つというのがキーワードかなというふうに思います。で、具体的な3つの工夫ということで、1つは自立歩行、2つ目は自分で食べる、3つ目は何か失敗した時に一緒に片付けるという3つですね。はい、でですね、待つということと合わせてですね、褒め方、褒めて育てるっていうようなですね、話がありますけれども、僕は褒めて育てるっていうのは基本的に反対なんですが、それはですね、また後でお話しますけれども、その辺もですね、少しキーワードになってくるかなということで、その辺のお話をしていきたいというふうに思っております。はい。まずはですね、自立歩行というのが第一つ目の工夫という、第一つ目ってなんやねんって話ですけど、一つ目の、工夫ということで、僕は公園とかでですね、いろんなところでお話しさせてもらうときに、自分で歩くってことがどんだけ大事かっていう話をいつもさせてもらってます。で、幼稚園、保育園、子ども園とかに行っていただいてるですね、お子さんで登校園の時に登園したり講演したりするときですね、なるべく全部じゃなくてもいいので、10分15分でいいので、歩いていくようにしましょう。で、手をつながないということで、自立歩行というのは手をつながないで、子供が自分の足で自分の力で自分で自分の行き先を見ながら、方向を見ながら歩くということになります。で、今のお母さんですね、どっちかっていうと子供の安全は私が守ってあげなきゃいけないという思いを非常に強く持ってるんですけれども、それはもう全くの間違いでですね、子供の安全は子供自身が守るっていうのは基本です。で、もちろん車とかどうしようもないようなものもあるし、その発達段階にもよりますけど、基本的にはもう2歳ぐらいになったらですね、教えることはもちろん大事です。車が来たら、縁石より内側っていうのは歩道側ですね、に必ずいなきゃいけないとかですね、そういうのは教えなきゃいけないし、お子さんの特性によってね、ちょっと発達のこうデコボコがあったり遅れがあったりして急に飛び出しちゃったりするようなお子さんとかだったら、また話は少し変わってきますけれども、基本はですね、自分で全部歩くということになります。で、なんでかっていうと、自分の行く先、自分の歩く方向、自分のこうなんていうのかな、自分の一歩一歩ですね、を自分のものとしてちゃんと歩いてるかどうか、手をつなぐとですね、依存するんです、絶対に。で、転びそうになっても親が救ってくれると思ってるから、心のどっかで自分の行き先も見ないし、足元も見ないしですね、もう歩くことに対して意識が全然いかないんです。これはもう本当に避けた方がいい。自分のことを自分でやる、自分の行く方向を自分で見る、自分の足で歩くっていうのはむちゃくちゃ大事、自立の一番最初のキーワード、キーポイントになります。なので、登園講演をするときにですね、なるべく、まあ、お母さんも時間がないと思いますし、毎日とは言わないんですけれども、可能な時だけでいいし、可能な時間を作っていただいて、例えば食器洗う時間を、例えば旦那さんにですね、ちょっとこれ今日は食器洗ってくんないって言ってですね、まあ、協力的かどうかちょっと分かんないですけど、食器洗ってもらってでも歩く時間を取るぐらいの大事なことだと思います。はい、洗濯物片付けるのをちょっと誰かにお願いをして、義理のお母さんとかお願いするの嫌かもしれないけど、お願いしてでも歩いていく。そんなんだったら車で行きゃいいじゃんって言われたらですね、歩くことがどんだけ大事かっていうのを熱弁を振るってください。はい、っていうのはすごく大事なことだと思います。それだけの工夫をしてでも、自立歩行、自分で歩く時間をですね、5分でも10分でも取るということを心がけるぐらいですね、めちゃくちゃ大事なことなので、ぜひやっていただきたいなと思います。2つ目、自分で食べるですね、これはもっとちっちゃいお子さんかもしれませんけれども、ちっちゃい時にですね、自分の手で自分でスプーンを使う、自分でお箸を使うというようなことをして、自分で食べるというのはですね、とても大事になります。自立歩行の前段階かもしれません。ぐちゃぐちゃにするとかあります。周りを汚すとかあります。僕も毎日のようにテーブル拭いて椅子拭いてとかやってしました。で、子供たちが座ってた子供用の椅子みたいなやつをもう本当に汚くなっちゃいましたけど、 それでもですね、やっぱり自分で食べる、その遊んだりするのって本当に一時だけやと思います。まあ、その一時のね、毎日の日々が あれなんで、全て今日の3つの工夫はできるだけっていう話ですけど、どれもこれもね、全部毎回毎回こう必ずやらなきゃいけないっていうことじゃなくて、それができるような工夫をしましょうってことなんですけど、自分で自分のものを食べるっていうのは基本的にすごく大事なことで、まあ、もちろん時間がない時に食べさせるとかいうのはあっていいんですけど、はい、自分、要は自分での命をちゃんとこうつないでいくことをですね、自分できちっとやるっていうことですね、自立歩行と同じことだと思います。はい、3つ目ですね、何か失敗した時の片付けを一緒にやるというのは、別に、失敗したら自分で片付けなさいっていうのをなんか罰のように言う方結構いますね。でこれ罰にする必要ないんですよね。失敗って誰でもするし、失敗することは悪いことだっていうイメージを植え付けてしまうので、それは罰を与える必要は全くないわけですね。ただ自分でしたことの後始末は必ず自分でしなさいというのは、失敗だろうが成功だろうが何だろうが必ずしなきゃいけないっていうのは当たり前のことです。でそれを当たり前のことは当たり前のこととしてやるっていうことだけの話ですね。でなるべくだったらお母さんがですね、できる、まあ、お母さんに限らないですね、誰かが一緒にやるっていうのは非常に大事なことだと思います。でそれは悪いことじゃないんだよって、ドンマイだねっていうふうにしてですね、お母さんも手伝うわとかです、お父さんも手伝うわっていうふうにして一緒に片付ける、でまたやってみるっていうね。でそれがですね、変な話、片付けが楽しいっていう雰囲気作るのってめちゃくちゃ大事だと思いますよ。失敗したことが悪いことじゃなくて、片付けも楽しかったみたいなしたらもう一回やるかもしれませんけど、まあそれはまあ多少なりとまあちょこっとぐらい付き合ってあげてですね、でもう頑張ってうまくやってくれやっていう話だと思いますけど、その時に決して悪い雰囲気にしないということですね。それは当たり前のことを当たり前にする、大人になったら誰でもするようなことは子供の時からするもんです。それは子供だからって言って子供を、僕はなんか子供扱いするっていうのはやっぱりバカにしてるなっていう感じがする。バカにしてるっていう意図ないと思いますよ。ないと思いますけど、そういうふうに僕には見えるんですね。大人として、大人としてっていうのかな、自分のことは自分でできる存在としてちゃんと扱う必要があるっていうことですね。でそうなった時に今度ですね、それやれたらですね、褒めたくなるんです。すごいねとか言っちゃうんですね。でこれはですね、褒められるためにその行動をしようとしてしまうので、結局この褒め言葉に依存するんですね。で評価する、褒めるっていうのは評価するってことなので、大人が子供評価するっていうのは基本的に上から目線ですね。それはね、やっぱりね、僕は反対です。はい、ちょっとぐらい褒めたっていいんですけど、何でもかんでも100、0、100じゃないので、そういうこともあると思いますよ。多分すごいなっていうことだってあるかもしれないですけど、まあどっちかっていうとお母さんが自身が嬉しいなっていう感想を伝えるってことですよね。これはすごく大事で、褒めることと感想を伝えることは全く違うので、あ、上手にできたね、お母さん嬉しいなとかっていうふうに言うっていうのはすごく大事な、自分の感想をですね、助かるなとかですね、そういうのはありだと思いますけれども、はい、その辺はですね、伝え方っていうか褒めるっていうのは基本的にしない方がいい。ポジティブなフィードバックをするっていうのはありだと思います。そこの区別がつくことが非常に大事かなと思いますので、そこが一つのポイントになるのかなと思います。で、それができるようになって3つの工夫がですね、うまくいくようになったら違うタスクを次1人でやってですね、違うタスクを与えるっていうのは次大事ですね。これをお聞きいただいている方で、例えば小学生、中学生を持ってるのお子さんを、ね、育てている方なんかだったら、例えば小学生のお子さんだったりするとですね、僕は料理はすごくいいと思いますね。料理を自分でやる、失敗してもいい、一回やってみるっていうことですね。料理はもうめちゃめちゃ自立にはとてもいいですし、知的作業としてもすごくいいですし、あれはもうプランニング、料理はプランニングですよね。プランニング、段取りと片付け整理とかですね、すごくいろんな能力がつくので、スイーツ作るとかね、自分の好きなものでいいと思うんですね。自分が食べたいものを自分で作らせるという、手間がかかってもそこはですね、子供自分でやらせるっていうのは大事ですね。あとは、楽器、それから個人のスポーツっていうのはいいですね。はい、なんせ全部の評価が自分に返ってくるっていうのはとにかくいいです。うまくいってもいかなくても全部自分のところに返ってくるっていうことを指したいという感じはすごくありますね。個人スポーツっていうのも別にチームスポーツでもいいんですけど、それがうまくいったかどうかっていうのははっきり分かる方がいいですね。例えば、まあ、まあサッカーとかバスケでもいいんですけど、サッカーとかバスケって自分がうまくやっても味方がミスったら、結局その自分がうまくいったプレーってちょっとこうなんていうの、評価されないというか 見えにくくなっちゃうので、 水泳とかですね、そういうのの方が自分が努力したら自分に返ってくるっていうのが、まあ、経験として、だからチームスポーツもやってるし、うちの息子はサッカーもやってたけど水泳もやってたみたいな感じですね、でしてましたけど、なんか両方できるといいかなみたいな、お金かけなくても、まあスイミングはちょっとお金かかるかもしれないですけどね。で、あと楽器ですね、楽器もまあまあちょっとお金かかりますけど、楽器ってやっぱりやったらやっただけ上手くなるもん、まあ、うん、上手くなるもんだと思うんですね、やっぱりね。そういうふうに自分の評価が全部返ってくるっていうのは非常に大事かなというふうに思います。で、自立心の話ですね、前にも話しましたけど、当事者性っていう言い換えができると思うんです。全部自分でやろうっていうことが自立性ということよりは、起こってることとか出来事がですね、基本的に自分が当事者であるっていうことですね、を感じる能力であるというふうに考えた方がいいと思うんです。なので自立心というのを作りたい、育てたいからといって全部自分でやらなきゃいけないということではなくて、逆にでですね、必要に応じて誰かに助けを求めることができる能力でもあるわけですね。基本的には自分事として捉えてですね、必要に応じてこれをうまくいくためには自分一人ではできないから誰かに助けを借りようということもできるようになっていくということですね。そのためには自分でやろうとしたけどできなかったという時に誰かが助けてあげるっていうような、なんていうのか、保証制度っていうのかな、そんなんも大事ですよね。だからそれを別にお母さんがしてあげる必要は全然ないので、僕はなんか兄弟がもしいるんだったらご兄弟がいいんじゃないかなっていう気がします。例えばお姉ちゃんにやってもらってとかですね、もちろんお父さんでもいいと思いますし、おじいちゃんおばあちゃん近くにいるようだったらおじいちゃんおばあちゃんでもいいと思うんですね。助けてもらうっていうことが悪いことじゃない、自分でやろうとする、できないところは誰かの手を借りる、もうこれは当たり前のことですから、それを理解してるっていうことが含めて、それを依存っていうのかな、まあ、適切に依存できるっていう感じかな。これが自立心にはすごく大事になってくると思います。中高生ぐらいになってきたらですね、おじいちゃんおばあちゃんに例えば何かで助けてもらったとか、そういう時はですね、子供だけでお礼に行くなんていうのもいいですよね。うちはなんか遠い、私も妻もですね、今住んでるところから遠いのでなかなかそれは難しいんですけど、でもコロナさえなければ子供らだけでですね、お礼にいろんなお金出してもらったりねしてるんでね、お礼に行かしてあげたいなというふうに思ったりもしてますけど、なかなかコロナのあれもあってできてないんですけど、でもそういうことをするっていうのも自立という意味ではいいかなっていう気がしますね。まあそれで言うと今思い出しましたけど、中高生になったら旅行とか電車に乗るとかですね、そんなんも一人でするっていうのは、まあ、都会だったら当たり前のことですけど、田舎だとねそれも結構レアだったりするので、そういうふうに移動自分でするっていうのは自立移動という意味でもまあ大事なのかなという気もしますが、そういうのもありかなという気がします。具体的にそうやって生活の中で自立心を養うための工夫をこう入れていくっていうことが非常に大事かなと思いますので、よかったらですね、そういう工夫を具体的に試してみてやっていただけるといいかなと思いますので、よかったらお試しください。今日お付き合いいただいてありがとうございました。また感想とかですね教えていただけるとありがたいです。では。